さて内田さん、
はい、
今回もスカイプからやってまいりますよ。
はい、スカイプからお送りしております。
大阪と京都をつなぐカニラジ
これからフランスになっちゃうからね。
ほんまですよ、国際的
な。フランスと大阪を
つなぐ、まあ、どうなるのかわからんけどね。
はい、
もう年内いっぱいで終わってしまうかもしれないですけれども
せっかく伸びてきた頃なのね。
ほんまですよ、右肩上がりですからね。超低空飛行ですけど
超低空飛行です
まあまあ、まあ、はい、まあ今回も鋼津シネマのコーナー。
鋼津シネマ金もだ
ね、
はい、
やってまいりましたけども、
やってきました。
今回はあの DC
エクステ
ンドユニバースシリーズ。
あれ関西外国語大学だったかな、ちょっとあんまり覚えてないんで調べてから言えよって思うんだけども、うんうん、大学の CM で DC になってたよ
まあいいんじゃないの。
なんかまあそれだけ流行ってるっていうことなのかもしれないけど、うんうん、DC が
ただ来てますよ。
大学がねえやってどうすんのと思いましたけれども、
そんぐらいの勢いがある今 DC マーベルに、ね、まあ、元々はまあもう二大巨頭なんですけど、今国内ではマーベルがもうね、完全に押してたのを追いかけてきました、ね。
マーベルのパーカーとか着てる人、
そうそうそう。DC のパーカー着てる人なんかいないでしょ。DC じゃない、ね、DC ブランドみたいなの着てるよ。
そうそうそう。なんで DC あんなこんな風穴開けられちゃったのかな、マーベル。
あ、マーベル売り方がうまかったんです、やっぱり。
やっぱりそうかな。
アイアンマンとか誰も知らんヒーローがね、日本で。あんな流行ったんですから。で、今回ですよ。
うん。
その、エクステンデッドユニバースシリーズ、第5作目。
うん。
ジャスティスリーグ。
ジャスティスリーグですよ。僕でも知ってる。
ほんまかいな。ほんまですか。
っていうか、まあ、金さんから聞いてただけだ。
ずっと言ってるからね。
うん、ずっと言ってるから、覚えちゃって。
まあ、あの、ネジャーさんが大好きなタイトル、マン・オブ・スティール。あの、メタル
バンド。マン・オブ・スティール。
メタル
バンド。
ね。バンドみたいな、曲名みたいな。
そうですね。
お一作目筆頭にね。
それが、うん、それが出てきたんです
か。スーパーマンの話ですよ。まあ、鋼の男です。
うん、うん。
で、二作目があの、バットマンとスーパーマンが戦うやつ。
どうでしたか、見てきたんですか。うん、大丈夫ですよ。
いや、まだ二作、いや、ちゃうわ。まだ二作目よ、それが。で、三作目があの、スーサイドスクワット。悪役のやつね。
スーサイドスクワット。
で、四作目があの、うん、これも、直近で語りましたけど、ワンダーウーマンですよ。
ワンダーウーマン覚えてますよ。
ネジャーさんが絶対 見なさそうなやつね。
そうそうそう。あれはちょっと見ねえな。
コスプレネージャーみたいなね。で、今回がまあその5作目。
ジャスティスディール。
まあ、ついに来ました。まあ、DC バーベンジャーズのような。
うん。僕も入れるってやつ。
まあ、僕も入れる。CM で。
うん。違ったっけ。
まあなんかそういうのはありますよ。まああの、どんな感じかと言いますと、まああの、前作、直近の前作があの、前のバットマン、バーサススーパーマンっていう2作目のやつね。
うん。
まあそのバットマン、じゃスーパーマンがこう世界を救うけど、うん、その、世界を救うときにやっぱこう、暴れるやん。
うんうん。
ビルとか壊れるやん。
そらね。そらね。アベンジャーズがいつも問題になるやつ、ね。
そうよくよくね。あの、側が揉めてるやつ。
う
ん、
そうそうそう。
で、バットマンのその、まあ、ブルース・ウェインっていう主人公、まあ、金持ちなんで、こう、ビルとかね、いっぱい、社員とか抱えてるんですけど、うん、その、戦闘の犠牲になって結構な社員の命が失われたと。
うん。
で、いや、スーパーマン、こいつ世界救ってくれたかもしれんけど、
アベンジャーズ。
救ってくれたけど、え、こいつがなんか敵引き寄せてんじゃないのとか。
アベンジャーズ。
まさにあの、今、ネジヤさん視聴中のシビル・ウォーのような。
うんうん、そうなんです。今、視聴中なんです。
で、まあ、バットマンを言ったらスーパーマンに対して、まあ、敵意を持ってるわけですよ。
はい。
あいつがほんまに正義なのか。で、うん、世論でも、こう、スーパーマン、ほんまに、あいつはいいもんなんかって。
うん。
ちょっとは、なんていうの、反体制派もおるわけですよ、スーパーマンに対して。
うん。うん、
で、まあ、それで揉めてたけど、スーパーマン揉めてたけど、最終的には、こう、真の敵。が現れて、うん、まあ、バットマンとスーパーマン共闘して戦う。
うん。
だが、その結果、まあ、スーパーマン、こう、犠牲になって最後死んでしまうっていうのが。 まあ、ネタバレですけども。が、その2作目の。もういいんですよ、もう過去の作品なんで。
作品なんで、ね。
まあ、そういう作品やったんで、はい、それがまあ、そこまでのお話、その後の話なんですよ、今回が。まあ、バットマンね、前作で、まあ、生き残りましたよ。スーパーマンは死んだけど。で、まあ、スーパーマンいなくなったことで、なんか、こう、街に不穏な雰囲気が漂い始めるんですよ。
いわゆるパクスアメリカ
な。見たら、守り神ですやん、スーパーマン。守り神いなくなった。
スーパーマンが崩れてきたわけだ。
そうそうそう。ただね、何かそのなんか怪しい、もう雰囲気が漂い始めて、なんか恐怖をね、人が恐怖を感じると、なんかそれに反応して、こう、悪魔が寄ってくるんですよ。まあ、唐突ですけど。
まあ、人が不安に思うときはそんなもんかなと思います。
その心理的な話じゃなくて。まあ、リアルに飛んできて、リアルに飛んでくる。で、それが何かって言ったら、昔の話ちょっと遡るんですけど、
はい、
まあ、ステッペンウルフっていう悪い奴がおったわけ
で。ですか。
そいつが地球を、なんか、まあ、支配しようとしてたんですよ。
うるさいですね、僕も。
なんかこう、これちょっとマーベルでも聞いたような話なんですけど、なんか3つのマザーボックスっていう箱がございまして、力の源のようなもの。
はいはいはい。
その箱を3つ集めるともう、
ガチですね。はい。
そう。すごい力を手にできる。まあ、その箱を利用して、昔そのステッペンウルフが地球をこう支配しようと、暴れ回ってたわけですね。
はい。
でも地球の危機っていう時に、まあ、人間と、
うん、
あのまあ、ワンダーウーマンの所属、アマゾン、っていう、まあうん、アマゾネスたちですよ。と、あと、海の種族、アトランティス。
ほう。
この3種族は昔
は。アトランティスなんかいたっけ？
まあ、ここまで出てきてないですね、話として。
うん、
まあ、その、まあ、海の種族たちが、まあ、3人、3種族がこう、力を合わして、なんとか撃退したと。昔ね。でも、その、セペンウルフは追い払って、箱はもう各自のそのね、うん、アトランティス、アマゾネス、人間、それぞれで種族で管理しよう。それは遥か昔の話ですよ。
なるほど。
で、今この、現代スーパーマンがいなくなって、ちょっと均衡も、人間とアマゾネスたち、アトランティスたちの、こう、なんていうの？その三種族間の、
うん。
行き来もなくなって、もうバラバラになった、この世界。
バラバラになって。
もうちょっと、隙だらけじゃないですか。
うん。
この隙を狙って、また、このステッペンウルフが、現れ
た。誰がその箱を管理してるかって明らかになってる。
あ、その始まった時点では分かんない。その箱の存在自体もまだあやふやですからね。
うん。
で、まあ、そのね、状況を察知したこのバットマンですよ。
うん。バットマンね。
前作、自分は言ったらスーパーマン攻撃してて、でも実はいいやつやったって分かって、ちょっと自分責めてるんですよ、うん。自分のせいでバットマン死んでもうたみたい。俺があえてバットマンをね、攻撃することなかったら、死ぬこともなかったんじゃないかな。
最近の流行りはもう、ヒーローはダークサイドを持つっていうのが流行りです。
そうそうそう。もともと DC くらいですからね。ダークナイトと言われるバットマンですから。
うん。
まあ、ただ、これやばいと。で、いろいろそういうね、昔の文献とか調べて、こういうステッペンウルフの話とかにたどり着いていくんですよ。
はい。
で、いや、これ、なんかどんどんそんで各地の3つの箱とかも襲撃されていって、どんどん奪われていって、これはやばいと。
あ、そう。うん、
俺たちも昔のように、
やばいっすわ。
昔みんなで団結して倒したように、チームを集めなければ。
うん。
で、集め始めるんですね。で、まあ、お話としては、その、バットマンが、ヒーロー軍団を集めて、うん、まあ、ステッペンウルフに立ち向かう。そして地球を守れるのかっていう、まあ、話ですよ。
気になる。
で、まあまあ、それが大筋で、まあ、それは、もうさすがにね、うん、もう予告を見りゃ誰でもわかるやろって話。
まあね。
わかりやすい、まあシンプルな話なんですけども、やっぱその仲間たちが、うん、マーベルのね、まあ、ヒーローは、もうネジアさん、割と詳しいと思うんですけど。
はい。
DC のヒーロー全然知らないじゃないですか。
そうですね、言われてみれば。はい。
まあ、その、まあもちろん、そのまあ5人チームなんですけど、今回ジャスティス、A リーグ。
え、スーパーマンもう出てこないの？
スーパーマン死んだもんだって、前作で。
ああ、もう出てこないの？
まあちょっとそれ後で語りますわ、じゃあ。
はい。
まあその5人のチームだけも簡単に紹介するとね。 まあ、
フラッシュ出てくる？
おお、鋭い。鋭いとか言ってるけど。フラッシュ出てきます。
出てくるよ。おお。
これ、しかもね、今、僕ドラマシリーズで第3作目を見てるんですよ。
はい。
あの、マーベルもなんかドラマやってるけど、DC もドラマやってるんですよね。
うんうんうん、
で、フラッシュも語ったじゃないですか。うん、ドラマシリーズの話。ただ、そのドラマのフラッシュとはまた別。
あ、そうなの？
ドラマはドラマのフラッシュ。この映画の今回出てくるやつとはまた別。
そうなの？
設定も若干違うし、その演じてる俳優さんも違うから、ややこしいよねっていう。
早くないの？そいつ。
はいはい。そこは一緒よ。そこは一緒よ。能力全然変わってたら、まあフラッシュちゃうから。
これ、もう聞いてる人からすればさ、ネジや知らんくせに思わ、うん、話進めろって思われてないかな。
いや、思ってるかもしれない。
じゃあ、ワンダーウォーマンいる？
ワンダーウォーマンいますよ。
うん、じゃあ、二人当てたね。
うん。
で、バットマンいるでしょ？
バットマンいます。三人正解。
あとは、あとわからんわ。
絶対わかんない。
グリーンランタン？
あ、すごいですね。グリーンランタンいないですけど、
うん。
いないですけど、DC ですよ。どうしたんですか、うん、急に。
ご迷惑、それ以上わからん。
まあまあ、そのバットマンね。自分のせいで、うん、あのスーパーマン死んでもうたって言って、ちょっと引きこも、なんか、心、鬱に入ってるスーパー、あのバットマンと。うん、で、そのワンダーウーマン。
うん。
ワンダーウーマンも、その、前作のそのワンダーウーマンっていう単体タイトルの中で恋人を失って、うん、ちょっと引きこもり気味、何十年も。
うん。
前面に出て戦わんこ、戦ってこなかったんですよ。まあ、そのワンダーウーマン。で、フラッシュ。うん、まあ、あの、理系やけど、うん、理系やけど、なんかこう、実験中に、こう、雷を受けてめっちゃ速くなったみたいな。
そこ
めちゃめちゃ速い。
サイズじゃねえな。
うん、なんかこれなんか、しかも各作品によっても、その、力を、あの、手に入れる経緯っていうのちょっと変わってくるんで。
うんうんうん、
まあ、ここが活躍しますけど、まあ、めっちゃ速いけど、うん、ただ、もともと理系の、ただの兄ちゃんなんで、全く戦闘はできない。
うん
うん、格闘センスとかない。で殴られたら一瞬でやばいっていう。
うんうん。
ただ早いから、ひたすら逃げ回る、フォローする。
なるほどね。なるほどね。
あと二人ですわ。
あと二人分からへんわ。
俺も分からへんねん、これ。
あ、そう。いや、絶対分からへんよ。
まあ、ちなみに名前はね。
うん。
アクアマン。
アクアマン。
ちょっとロックマンに出てきそうな。
そう思った。ロックマンに出てきそうやつ。
で、もう一人がサイボーグ。
そのまんまやん。
そのまんまやんけっていう。
うん。
まあ、この二人ね、多分、聞いてらっしゃる方も知らない人多いと思うんで、とか、俺もよう分かってなかったんでね。
うん、
うん。アクアマンどんなやつかっていうと、これさっき言いました、アトランティスっていう部族いましたよね、海の。
うん、はい、そうですね。
あの、海と会話ができるとか言っちゃうような、海の中で活動が活発にできる人です。特殊能力は海と話せる、海の中でめっちゃ早く動けるっていう。
なんか、例えばポセイドンとか呼び出せるとかそんなんないの？
ないんすよ。
ないのか。
まあ、こう、水バーって弾いたりとか、まあ、あのね、ポセイドンの槍みたいなの、三つ股のやつ、槍
うん。
持ってて。いや、で、基本能力はその、まあ、アトランティスっていう、まあ、海の神の種族なんで強いんですよ。陸上でも。
強い。なるほど。
ただ、陸上でも普通にこう、めっちゃ飛べるし、めっちゃ攻撃できるし。
うんうんうん。
めっちゃ強いけど、まあ、地味じゃないですか。
地味す。
今作別に海であんまり戦わないんで。ほぼ陸上なんで。
何やねん。
海の種族っていう設定いらんやんっていうような。
アクアマン。
名前ダサいしね。
うん。
まあ、ただこの演じてる役者さんはかっこよくて、あの、もう、マイティソーみたいな。
あ、そうなの？
ちょっと髪の毛長めで。ちょっと悪そうな感じで。
うんうん。
で、ひねくれもんやけど、実は、こう、友達欲しいみたいな。可愛らしいとこもある。かっこいいんですかっこいいんですけど、アクアマンっていうところと設定生きてない感はちょっと滑ってる感はありますよね。
辛いな、それ。
まあ、もう一人、サイボーグは。
サイボーグでしょ。どんな感じ、
まあ、黒人でアメフト選手やったんですけど、大学の。
よー。必ず黒人出てくる、ね。
そう、実験中に、なんか、お父さんがこう、研究者で、実験中になんか、死んでしまって、でその、まあ、なんとかこう、お父さんの技術で、サイボーグとして復活する。
なんかフラッシュとかぶってない？
フラッシュはまあなんか、実験で受けて、そのままなんか能力発動したみたいなんですよね、
うん。
サイボーグはお父さんに改造されたみたいな。
うん。うん。
うん。 で、その、まあ、その時に、そのマザーボックス、さっき言ったあの力の源の管理してる一つの、の研究所やって、そのマザーボックスの力も、織り込んで開発されたサイボーグ。
なるほどね。
なんか勝手に日々自分がアップデートされていくし、知らん能力が朝起きたらめ、なんか目覚めてたりとか。でもまあ、そんな自分も、俺は死んでんねん。こんな姿やし、もう人前出られへんわって、すごい自己嫌悪に陥っているっていう。みたいな、なんかさっき言ったひねくれもんだったり、引きこもってたり、ちょっとうつ気味やったり、戦闘経験なかったりとか。
ダークだね。ちょっと。PC は暗いね。
ちょっとみんなこう、まあ、欠陥というか、欠点ある、うん、みたいなキャラが集まって、まあ、初めはギクシャクしてるけど、まあ、最後はみんなで力を合わせて、勝てんのかなみたいな。
うんうん。
なチームのお話でございます。
なるほど。で、どうこのチーム
あのね、いや、DC 巻き返してきた感あるよ。
あ、マジで？
いや、よかった。
なんか設定だけ聞くと、ちょっとやべえなと思ったんだけど。
いや、いいんですよ。その悪魔、まあ、地味やけど、なんかこれ単体やって大丈夫かって感じですけどね。
あ、そうなんよ。DC
おそらく単体さでね、この悪魔やら、もうやるんでしょうけど。
やるんだろうね。
きつないかって。
いや、多分その時には海の CG とかがバンバンが出た、かっこいい作品作ってくれると思うよ、DC だし。
あの、前作のあの、前作のワンダーウーマンとか、
うん、
結構一番、このシリーズの中で一番興行収入上回った。
ああ、そうな
の、うん。
ワンダーウーマン
その人気も引き継いで、うん、そう、今その、過去作でも1位ですね。
おお、すげえ、うん、すげえ。DC すごくなってきた。
で、まあ僕の今回の一番の見どころのシーンなんですけど。
うん、ぜひぜひ教えてくださいよ。
まあそのチーム全員揃いましたと。
うん。
そのチーム全員が。
これからも。
うん。
うん。これからも行くでと。
スーパーマンと戦うシーンがあるんですね。
ほえほえほう。
ほう。で、こう、みんなね、こう、ワンダーウーマンとか、アクアマンとか、こうバットマンとか、うんサイボーグがみんなこうスーパーマンに襲いかかるんですけど、スーパーマン一人でこう耐えれるわけです、そんなもん。めっちゃ強いから。
うんうん、
で、あと残ったフラッシュ。
うん、
言っても高速ですから。
うん、
で高速で スーパーマンの周りシュッて動いたら、スーパーマンはそのフラッシュの動きをチラッて見ても、全然ついてきてるんですよ。
うんうん、
今までだから、そんな、自分の動きなんかも誰もついてこれなかったのに、フラッシュはチラッて見られて、え、こいつついてこれてる。っていうシーンが。
もう無理ゲーじゃないですか、もう。
ね。まあ、結局、スーパーマン最強説っていう。
うん。
スーパーマンおったらそれでよかったんじゃないかっていう。スーパーマン。
これなんで戦うことになってんの？それはもう、見てのお楽しみなわけ。
そうですね。まあ、今のボケは、壮大な、え、スーパーマン死んだやんっていうところからのここまでの経緯含めたボケとして受け止めていただければ。
なるほど。
というわけで本当に、いや、DC ちょっと、追いついてきた感あるんで。
え、それだけやっぱり面白かったってこと？
そうですね。よかった
です。ですよね。
うん。で、あの、主題歌がね、あの、Come Together なんですよ。の
なんか、どっちの？
ビートルズ
の方、ワイヤラスミスの方？
ビートルズのやつをこうカバーしたやつ。
うん。あ、カバーしたやつね。
ゲイリー・クラック・ジュニアっていう人がカバーして、うん、それもなかなか熱くて。
うん、
で、まあもちろんこういうシリーズありがちなエンディングで、
うん、
何々はまた帰ってくるみたいな展開があったのかなかったのか、ね、スタッフロールまでぜひ見て。ま
あ、あるだろう。あるだろう。そうなんよ。なんかもう。ねえ、やっぱりもうどうしてもマーベルが強すぎて、マーベル一強かっていうようなイメージがあったんですけれども。巻き返してきたと。
ぜひ。そっちの結末は、ご自身の目で、うん。
そうですね。
劇場へ。足を運んでいただければ。
ぜひチェックしてみたいなと。
はい。
思います。